都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、ということで都市ミナティでございますけれども、
はい、お願いします。
ちょっとね、
うん、
自宅筋トレを始めたっていう話したと思うんですけど、
ね、ああ言ってましたね前回。
そうね、あの腹筋をあの、うん、トレーラーで引くみたいなやつやってるって言ってたじゃないですか。はいはいはいはい、
言ってました言ってました。
やっぱね、1個じゃ物足りなくなってくるね、うん、筋トレって。その1個のことを、まあ、例えばさ腕立てだけやってたらさ、うん、やっぱ足りなくなってくるのよ。
俺あのあれだもんね、あの腹とか足もせんといかん
すね。そうなんかさ、うん、やっぱ だからジムってあの、うん、いいんだなと思ったわけよ、ね、なんか全、うん、まんべんなく鍛えられるから。でさ、やっぱいろいろやってみたんだけど、うん、一番弱いところをやっぱ鍛えるべきだなって思ったんですよ。
一番弱いところってどこなん、うん、
首よね。
首か、
うん、首って鍛えらんないでしょ、なかなか、
まあ、なかなか無理だと思うわ、うん、太くすんのはね。
そうだからね、あのちょっとん、まあ、先週ぐらいからかな、うん、あの首に槍を当てて車を 50m 押すっていうことをやり始めて。
絵が出てこない頭の中に。
絵はもう こういうことよ。
あ、そういうことか、
うん、このまま 50m こう
引っ張んの、押して
るの、押してくの。
すげえな。
50メートル押すの、
うん、
50メートルその距離をこれで。
うわ、え、ちょっと待って、今日このなんかギネスとか超人警戒って最後じゃないですか、
はい、
先週の出がらし最後なのに出がらしなの、
うん、出がらし。いやでも違うのよ。
何、
最速記録出したのよ、
うん、
40秒14っていうね。
それは何メートル？
50 メートル。
50
メートル普通に走ったら、そうだな、9秒ぐらい。もっと。
ああ、でも、
もっとか。
今走ってないから9秒ぐらいだと思うわ。
そうそう。7、8秒ぐらいだ。
普通そんな速くないよ、俺はもう。
あ、そう。
走れない、そんな。50メートル走るかな。
で、それを、
きつすぎるわ。
40秒で、首に槍を当てて、車を押したっていう、考えると、すごいことだと思いますよね。
まあ、手柄しいっすね。そんな別に。
どれだけ情報を載せたところで、うん、もうないですよ、これは。
最後だからちゃんと言っとくわ。
うん。
やりなんかやってねえだろうが。嘘つくな、この野郎。
そう、なんか、同情で言われても何も感じないですけど、
僕。かわいそうだな。
いや、
あなたは。
そうなんですよ。僕ね、槍、首に当ててないんで。やったことないんですよ。
あ、そうでしょ、
うん。
うん。
これは、そういう人がいるよっていうことです。うんうん、なんでね、みんなちょっと首に槍当てるのはやめてくださいという、注意喚起のコーナーでございましたけど、
首に槍当てて困ってますが聞いてる人じゃないからこれ。
いやもう、うん、みんなそうやってポッドキャスト聞いてんじゃないの。いや
違うよ、
首に槍当てた状態で。
違うよ。
違うんだ、
よく始めたな。
じゃあこれで、
うん、
これにて、
はいはいはい、
岸本がね、ちょっと間違えることが、
はいはい、
半減するんじゃないかと。
間違えていくの？半減じゃないでしょ。完全になくなるでしょ、だって。
あの、本当のもあるから。
あ、そういうことね。
天然のもあるから。
あ、
それ以外は、ちょっともうなくなっていくかな、はいはい。
え、でも半減なの？
半減。
結構間違えるね、じゃあ。
結構間違える。
だって、うん、大きく間違えているのの半分でしょ？
そうそう。まだあるなと思って。ないっていうのはちょっと言い過ぎかなと思ったら、
うん。まあまあまあ、そうだけど。
今後はだから、
はい、
ちょっとね、うん、どういうことになっていくのかなと思いますけども、ね、オープニングで岸本はもう間違えることはなくなる、はい、ということでございます。
次は誰が間違えるんでしょうね。
お前だ。
あなたかもしれませんよ。
お前しかいない。どうするかだよね、はいはいはいはい、あとは。
そうですね。
だから次回からはまたちょっとお楽しみ。
だから僕やりづらいのがさ、
いやーほんと。
最初間違えて、
うん、
その次話し始めるのよ。
そう。
信憑性ある俺。
そうそう。すべてが疑わしくなる
って、ね。嘘ついてんだよ、最初に、
うん。
そんなやつの話す話、興味ないだろ、誰も。
いやでもそれでもやってきてるから、
まあ、そうだね、
うん、
分かりました。
皆さんは次回からちょっとね、
はい、うん、
そういう楽しみ一個増えると思って聞いていただければと。
一、ね、個減って一個増えてるから変わらないけど
な、うん、何やるかな来週からは。そ
うです ね、何でしょう、うん、では、はい、本編入ります。
はい、
教えて都市伝説。
はい、
はい、まあ、好きな話するというような企画なんですけれども、
うん、
ちょっとね今回は自粛中にね、
はい、
要は仕事がなくなった、なくならないまでも少なくなりましたみたいな人が増えたじゃないですか。
それはそうですよ、うん、めちゃめちゃ言いますよ。会社勤め
しなきゃいけないのにできないとかね、
うん、
まあいろいろあると思うんですよ、
うん、
でなんか舞台とかね、
舞台
やってる人だ、女優さんとか役者さんとかはお客も呼べないし練習もできないからどうにもこうにもみたいなとかあったりするじゃない。
そうね、うん、なんかもう決まってリハーサルぐらいまで行ってるのに本編できなかったとか結構あるっていうからね。
部屋借りてるのに大金で客呼べないからキャンセルしてお金払わんといかんとかさ、うん、結構あるから、そういう人たちにちょっとお送りする今回お話です、
はい、
はい。埋蔵金伝説。
なるほどね。
どういうこと？
そういうことね、
はい、で皆さんは要はお金ないじゃない今ね、そういう、うん、何の仕事の人
は。そういうことね。
だから
真面目な回かと思っちゃったわ。
真面目でしょうが、
うん、
だからこの埋蔵金を当てる、はいはい、もしくは探して、
うん、
まあ、当面の生活費に当てればいいんですよ。
埋蔵金出たら生活費どころじゃないと思うけどね、うん、
まあ、一生食って
余裕で劇団一個余裕で食えるよ、まあ
まあ、そんなもんじゃねえよなんですよ、
はい、
で各言う僕も今困ってるんです、
うん、
実はお金。
あ、そうすか、
うん、というのも、まあ、収入が下がる増えるとかはあんまないんですよ。平均的にまあ変わってない、まあ
ね、そんなに。
むしろちょい上がりなのよね、テレビマンは今は。
まあ仕事増えて、
うん、増えてる
部分はあるからね。
数ヶ月後の多分収入は今よりもいい
んですよ、うん、まあそうね、2、3ヶ月後に入るからね。
ただちょっと一回置いといて、
うん、
ちょっと困ってるんです僕は。
何に？
というのもご存知です、あの7月から、
うん、
あと
7月
お店とかでいただけるビニール袋
に
お金がかかるんですよね、
うん、はいはい、そうですね。なんかでっかいのが2円とか、ちっちゃいのが何円とかね、
はい、でまあ、コンビニやらスーパーとかでいただけるというか、うん、もらえるのもお金かかると。
そう
で
買うんだよね。だから
そうで、そもそも無料のものになんでお金払わなきゃいけないんだっていう反発もあるけれど、まあ、しょうがない話じゃない。
まあまあ別に俺はいいかなと思って、
うん、そもそも無料で割り箸とか持てるのもあれなんだし、うん、うん、
まあまあいいじゃんっていう、
まあ、割り箸はあれだけれども袋なんで自分の家で持ってくりゃいいんだから。
そう
っていうことで
エコバッグ、
まあ、エコバッグがね、
うん、
いいじゃない。で毎回毎回1円に払うのもあれやから、
そう
だからエコバッグで、そうバカバカしいからね毎回、うん、だからエコバッグを僕らもうちで買おうってなったんです、うん、奥さんがね、
夫婦で、
うん、うん、そう僕も買い物行かないから、じゃあ奥さんが好きなもん、気に入った色、うん、気に入った大きさね、うん、俺は買い物行かないからどれぐらいの大きさのエコバッグがいいか分かんないから。
そうだね、
そう、
まあ、買う量がいつも分かる人がいいよね。
だからまあ好きなね、
うん、
まあ、カラフルな自分の長く使えるようなエコバッグじゃ買ってきなさいよって言ったんですよ、
うん、
ほんなら ありがとう、ほんなら買うてくるわって言って家から出て、
うん、
エコバッグ買うのに半日帰ってこない
だけで、
昼に出て帰ってきたのが8時9時え
どこまで買いに行ったんって思うね。
俺は心配して結構連絡したの、え、大丈夫みたいな、
うん、
エコバッグ探してますと。
探すなんて別に、うん、一番近所のスーパーとかで売ってるよ。
気に入ってるのがいいんですよやっぱり。だってそこの近所のスーパーが出してるエコバッグが奥さんが好きかどうかなんて分かんないじゃない、
う
ん、
まあまあそうね、そう
だから
こだわったら
そうなんですよ。だからいろんなところに、うん、まあ、見に行ってると。
まあね、うん、おしゃれなロフトみたいなとことかさ、
そうそうそうそう、
ああいう、
うん、
なんかビレッジヴァンガードみたいなの
は、
ね、ああ売ってるもんね、うん、ああいう
とこ、なんか可愛らしいお姉ちゃんプリントされてるとかさ、
うん、
まあいろいろあるからさ、だからまあそういうのも、じゃあ女好きにしたらいいわ、選び選びって言って帰ってきたのが8時9時で、
うん、
どうしたんやろうと思ったら、
うん、
手を見たら、
うん、
7つのエコバッグがあったんですね7袋えと思って、
エコバッグ7つ、
いや2つは分かる、確かに大きな買い物する時とかに、
まあまあ、
2、3
袋よね、うん、持って
7って思って
一気に持つの7、
ちょっとえこれ7って何って言ったら、
うん、
名店と言われるとこがあるんですよ。
名店ね、
名店、
有名な店、
うん、有名な、要はエコバッグを売ってる専門店じゃなくて、
うん、
ちょっと海外志向だとか、
うん、
上流階級の人が行くようなスーパーが六本木とかにあるんですよ。
うーん、
あと麻布とかね、
うんうん、
そういうところの、いや持ってたら、あこいつ金持ちやなって思われるエコバッグを大量に買ってきたんですよ7、
うん、えわざわざそこまで行ったってこと？
行った、 見て回ってたらやっぱ可愛いんですって、そういうお金持ち
の人、
うん、
いいところね、
そうそうそうそう、生地もいいし、うん、大きいし、で結果エコバッグに1万使ったんですよ1個の袋2円なんですよ
2円ね、
仕事は5000回買いも行けるんですよ、
うん、単純計算したらね、
ペイ、
うん、
5000回ね、
うん、ペイするため
で1週間に1回行くんですよ奥さん買い物ね、
あ、そんなもんな、そんなもんな、毎日とかじゃないんだ、
毎日じゃない、うん、ってことは5000週間
持つと
なんですよ、
うん、割るとね、
そうそうそうそう、うん、
5000週間ってどれくらいよ、
5000週間って100年いかないぐらいなんですよ、うん、80年とか70年とかなのかな、分かんないけど多分
持つじゃん、
そうってなって今奥さんが30ですよ、
うん、
ってことは100まで休まず毎週買いも行かなきゃいけないんですよ、
まあ、そうね行かなきゃいけないことはないけど、うん、
それでまあ
プラマイゼロ元取るならね、
うん、
うん、
なんですよ、
うん、
それから元になるぐらい、
そうね、
100年目で100歳目で、
うん
うん、
そして100年持つのか、エコバッグそれ
で、いや僕は奥さんにご飯作って持ってるから、うん、お腹空いたでしょとエコバッグ買いまくってね、はいはい、ほんなご飯食べようや作ってやなんかって言ったら、うん、私は大丈夫って言うんですよ、
うん、
えと思って、え、うん、なんでって言ったら、回らない寿司食ってきたって言ったんですよちょっと待ってとい
いとこ行ったからだ、
2円でどうこう言うてて、うん、エコやと、お金かかるなんて、うん、もったいないわって言って、
2円を
もったいないエコバッグ探しに来た、探しに旅出た女が、
うん
うん、回らない寿司買ってくって感じてるんですよ。
いい場所行っちゃったからね、うん、あるんだろうね。
で、
そういう店が。
うまかったって一応聞いたんですよ。うん、そしたら、普通って言ってて。
うかつくわ。
多分、うまいって言っちゃったら、俺に文句言われるから、普通って言ってて。
普通でも高いのは高いからな、
うん、結果だから、
うん、
あの2円をケチるというか、うん、2円払わないようにするエコバッグを買いに行って、うん、7つの1万円のエコバッグと回らない寿司食って帰ってたんですよ、
う
ん、
トータルで1万5千円ぐらいかかっちゃってるよね、
そうですよ、うん、だから多分今後もこいつ金遣いめっちゃ荒くなるなと思ってそうですね、
2円のために1万5000円使うなら、
うん、
本当もっとね、
そうですよ、
10円20円になったら、
そう
50万とかそういうのかかっちゃうかもしれない、
使わないで、
うん、
どうしようで旅に出て使ってんだから、そうそう、使おうで行った時多分100万ぐらい使うと思うのよ、そうそう、
ね、
怖っと思って、
再現なくなる
体が、 その時に僕もあこれお金なくなるなと思って、ほなこれどうしよう、当面って、もう当面はいいけれども、なんかドンと疲れたらどうしようと思った時に思ったのが、うん、埋蔵金だって思ったんですよ
まあお前もどうかと思うけど、
だから僕も役者の気持ち分かるんですよね、
う
ん、
あ困窮してるという、そう
ほんまに、うん、だってエコバッグ書いて1万何本使われるんだから、
まあね、うん、ちょっと分かんないよね、そうそうそうそう、先行き
で見たらさ、エコバッグいろいろ見たんですよ、
そんないいの、
絶対に普段使わないエコバッグが一つある、
どういうこと
めちゃめちゃなんか
デザインが
絶対これ多分普段使わないっていうエコバッグが一個あるから、なぜこれを選んだと思うけど、まあそんなの一回置いといて、こっからです、本編は
長かったな、前段が、
お前や12分や、僕も困ってる一人の人間として、
はい、
今回はちょっと力入れて、ほんまに埋蔵金、
う
ん、
まあまあでもずっと可能性はもう昔から言われてるからね、そうなん
ですよ、徳川埋蔵金
っつって、逆にまだあんのって思うけど、
ね、徳川家康、うん、もしくは豊臣秀吉、明智光秀とかね、うん、いろんな人が埋蔵金残してますよ、うん、なので数百年見つかってない、
うん、
500年400年見つかってない、
どれだけ特番でやったか、
そうですよ、
うん、
だからそういう埋蔵金まだね見つかってない、うん、一部は見つかってるけれども多くは見つかってないから、まあ、
そうそう
そう、だからそれを
見つけたらとんでもない額になるっていうよ、
食っていけますよ、
食うどころか、ね、200枚ぐらい買っていいよ、エコバッグ、
なんでだよ
もうなんぼでも買っていいよ、
で今回ちょっと僕が目をつけた埋蔵金いきます、
うん、はい、
ナチスの黄金列車、
もう埋蔵金じゃないじゃないですか、
いやそれがちょっと聞いていてください、うん、第二次世界大戦ですね、
うん、
ポーランドを支配していたナチスドイツなんですけれども、うん、迫り来るですねソ連、まあ、今ロシアですよ、
うん、
がね、まあ、軍隊が略奪を逃れるために、
うん、
金塊とか芸術品など総額ですよ、
うん、
200億円相当の財宝を列車、まあ言うなれば黄金列車に積んで、これ地下トンネルに隠したと言われてるんですよ、
うん、
取られないために
列車自体は普通なんだね、うん、中身が黄金の価値がある
ってこと、ね、そうですそうです、黄金の列車じゃなく、うんうん、黄金を積んだ列車ですよね、はいはいはい、ロシアに略奪されないようにナチスドイツがっていう
ものなんです、人じゃなくて物が入ってんだ、
そうなんですよ、でこのナチスの黄金列車は、
うん、
戦後70年間多くの人々が探し続けると、
うん、
でも見つからない、
じゃ噂は みんな知ってるってことだ。
そうありますね、うん、でそんな中ですよ、うん、2015年夏
だいぶ飛んだ
ね、
うん、
チェコとの国境に近いポーランド、
うん、
ワウブジフという町で黄金列車が発見されたというニュースが流れるんですよ。
発見されてんじゃん。
総額200億円ね、
うん
うん、でワウブジフも第二次世界大戦中にはドイツ軍に占領されていた町なんですね、
うんうんうん、
で、ドイツっていうと、まあ、ナチスですからね。でしかもドイツ軍は当時市内に大きいトンネルを掘ってるんですよ、
うん、
ね、
ワウ
ブジフね、うん、大きいトンネルでその大きいトンネルを掘るというコードネームがあるんですけれども、
うん、
コードネームがリーズ、
うん、
巨大って意味なんですね、
うん
うん、で表向きはこれ防空壕、
ああ防空壕のためなんだ、
う
ん、
そうとか、うん、あの兵器の工場の、まあ、建設とかが目的あったんですけれども、うんうん、これ実は各国から略奪した財宝の保管場所にしてるんじゃないかという噂が流れてるんですね。
なるほど。
でそのためにこのトンネルにはですね、もう極めて広大かつ複雑な迷路になってるんですよ。防空壕兵器工場にするんであれば複雑な迷路にする必要あんのという話なんですよね。
むしろ良くないよ、
う
ん、
そうです。
その隠れるのがね、
はい、
難解になっちゃうから。
そうなんですよね、うん、何なのって話で、で現在では一部が観光地として公開されてるんですけれども、
うんうん、
奥は全然行けない謎に包まれたままなんですよね。
へー、うん、
でそこに2人のトレジャーハンターがチャレンジするわけです。
急に出てきたな、
うん、急にですね、
うん、
彼らはですね70年前に黄金列車を埋める作業に携わったとされる男性と接触できてるんですよ、
その人たちは接触したんだね、うん、
要は黄金列車はあると、
うんうんうん、
で、隠すためにね黄金列車を埋めると、
うんうん、
でその作業に携わったって言ってるんですよ。
生きてるんだ。
男性がってことはあるんですよね。
本当ならば普通に考えたよね、うん、その人がとんでもない嘘つきじゃない限りは。
しかも、
うん、
生前というか元気な時は全く教えてくんないんですけど、
うん、
今はの気はもうなくなる寸前で、
なるほど、ね、正確な、それは面白い、
埋没場所をここです、
うん、
ここですってポロポロっと教えてくれるんですよ、
うんうん、ね、言いたくなっちゃったんだろうね、はい、
トレジャーハンターにね言うわけですよ、
うんうん、
やっぱやっぱりちょっと言わんとってなったのかな、うん、でこりゃええということで証言に基づいて地中探知レーダーで調べるんですよ、
うん、
その
要はすげえの持ってたら
リーズをね、
うん、トレジャーハンター、
そうなんです。そこ調べるところ調べたところ、
うん、
長さ120から150メートルの、
うん、
走行列車が埋まっているような反応が出たんです。
なんだその反応って。長さがそれぐらいあるってことね。
完全に黄金列車じゃんとなるわけですよ。トレジャーハンターはね、まあ、
それぐらいの長さなのかな。
すぐにポーランド政府に届け出ます、
うん、
ちょっと走行列車が、
そうね、
これは黄金列車に間違いありませんというわけですよ、うん、で政府が掘れば、
うん、
まあ謝礼として 10% の謝礼が与えられると。
10% なんだ、
うん、10% ということは20億。
うん、
でもそれもすごいですよ。
まあでもそうね、
うん、
一般の人からしたらどうとんでもねえ額だよね。
ね、そうそう、まあ、政府からしても180億円入るわけですから、うん、でその後地中レーダーで現場を確認したポーランドのピオトル・ジュコフスキ文化副大臣がですね、
うん、
列車が地中に眠っていることは 99% 間違いないという会見を行ってるんですよ。
埋まってる、ほぼ確実っていうレベルじゃん、
うん、そうなんですよ。で列車が埋まってるだけじゃないのと思うかもしれないけれども、
そうそう、
防空壕兵器工場っていう建設のもと作られてるっていうところに、うん、そもそもこういう長い走行列車が埋まってるのおかしいんですよ。
そうね、
うん、
その使う予定なさそうだもんね。
ないですよ、まあ、兵器工場を作るための、まあ、例えば鉄板やら何やら運んでるっていうかもしれないけれども、うん、
あ、なるほど、
ね、そう、こんな強大なものを作る必要がないですから、うんうんうん、でかいものをね、
うん、
で内部に財宝があると断言できないけれども、その可能性を否定できないとするんですね、
うん、
で混乱を避けるために詳細な場所は非公開にしますと語ってるんですよ、
うん、
黄金列車ね、
うん、
で
容量いいじゃんと思うけど、
ここでなぜか情報が終わってます、
うん、なんでよ、取りゃいいじゃん、そこまで分かってんなら。
そうなんですよ。 でもこれ止まってるんですよ。
え、じゃあその政府は分かってるけど、
うん、
その後アクション起こしてないってこと？
それかアクション起こしてるんだけれども
言ってない、公開してないってことね。
そう、
うんうん、
でも完全に見つかれば、要はナチスドイツの、
うん、
まあ、例えばすごい、貴重な情報とかね、まあ、そういったものがあるかもしれないが、ね、見つかったら多分ね、ニュースとかそういったもので取り上げられると思うんですよ。
普通にそうでしょ、うん、そんな大規模工事したら。
でも見つかってないわけですよ多分ね、
うんうん、
これ今やと思うんですよね。
どういうこと？
今、
うん、
まあ、自粛開けて、
うん、
今もう、隣の県とか県外には旅行とか、
日本は ね、
うん、ね、ありましたけれども、これがもっと開けて、
うん、
じゃあ国外にも行っていいですよってなったら、うん、胃の一番にポーランド行った方がいいわ、うん、というのも、
うん、なぜ
自粛中だから、
うん、
要はどこにも行けないですよポーランド人も、
うん、
だから
中に、ね、
今めっちゃ掘ってると思うんですよね、この走行列車ねえから
ああ、
そう、
ロックダウンとかしてたの。
そうです、そうです。だから俺今行った方がいいと思ってて、進んでるから、うん、今噛まないと総額200億円に上げつけないと思うんですよね、うん、
でも俺もうこれやってんじゃないかなって思っちゃったけどね、
う
ん、
もう見つかった
こと、もう見つけて、うん、それを発表しない方向に決めたんじゃないかなと思って。
え、
だからもうその、うん、あれよ、猫ババ。
ああ、ポーランドが、
ポーランド政府が、
うんうんうんうん、
もう一般人にはそんな大金入ったって言ったら何言われるか分かんないじゃん、
うん、
配れって言いそうじゃん、10万円ずつ配れって、ま
あね、どっかみたいな、
うん、みたいな、
うん、
だって言いそうだから、
10万円じゃ何の足しもなりません言うかもしれないしね
になりそうだから、うん、
はいはい、
言わないんじゃないかな、見つかっても政府。
そうかな。でもその例えばですけど、黄金は見つからなかったけれども、うん、貴重な一品はいろいろありましたっていうことするんじゃないかなと思うんですよ俺は。
ああ、じゃあ公開する、うん、
だって
見つかったら
ナチスのものなんだから、そもそも。
まあね、
しかもいろんなところが略奪したものだから、ナチスのものだけじゃなく、うん、各国別のところの国のも入ってるんですよ。
確かにね、
貴重な情報というかものだから、
まあ、もの自体もそうだね。
そう、
貴重
だから絶対それは俺ニュースというか言うと思うんですよ。
公開する、
公開すると思うんですよ。だけれどもお金は、まあ、もしかしたら猫ばするかもしれないよ、
ね、黄金とかがあったらね、
うん、そうそうそう、とかちょろまかしてほんま200あったけど、200億あったけれども、うん、ちょっと2億ぐらいのものしか見つかりませんって言うかもしれない。でもそれは発表すると思うんですよ絶対。
発表するか、
うん、でもしてないってことはまだ見つかってないと思うんですよ、うん、でも今進んでると思うんですよ自粛中だから、
うん、
今行けと思うんですよね。だから食えない役者は開けたら、
うん、ポーランドに行け、
一番にポーランド行って、
うん、そこに噛めるの、いきなり行ってそこの噛め
ますよ、役者です。
あ、何、
いや、その時それは
知らねえ役者が来て、うん、日本のやつが、
それは、
うん、
西田敏行大先生が国に、うん、いや、あの、すいませんと、役者食えないんですよと、
うん、
ちょっとお金くださいみたいな言ったじゃないですか、
うん、
その時の熱、うん、動画見て、
うん、
俺もじゃあポーランド行ってその熱でもって言おうと思って、
うん、
いやあのねポーランドさん、
うん、
ちょっと僕らもこの黄金列車の発掘、
うん、
ちょっとかましてもらえないですかね、役者みたいに言ったら、
うん、
おアクターかと、
うん、
日本のジャパニーズアクターかってなって、
うん、有名なやつかと、
うん、ええよ
ならないよ、なんでええよになるの。
そこは役者だから、そこはもう自分で演技でもって騙さないと、
うん
うん、
まあね、
うんうん、
そのもともと穴掘りやってましたみたいな演技して入るってことね、
うん、ちょっとすすつけていくとかさ鼻に、
はい、
うん、
それもごつごつにしていくとか、演技ではないけどなただのあのそういう仮装だから。
でも役者って嘘つきやから、
うん、まあまあね、
そもそも騙すことから始めるから、
嘘つきって言い方あれだけど、
うん、
まあまあそうですね、
人騙さないといけないんだから、うん、役者が役やっちゃダメなんだから、
うんうん、逆を言うとそこに噛めないような役者はダメだ
って
ことだね、うん、
ダメっ
すね。日本でやって
た、普通にポーランド行ってなかったとしても
食えない、うん、成功しないってことね。
そもそもコロナなんてなかったの食えないそんなやつは、
うん、なるほど、
そうです。
じゃあもうポーランド行っていただきましょう、う
ん、本当は4つ紹介する気だったけど、
そうそう思った思った、
23分でしょ、
だいぶ余計な部分が多いなと思って、
うん、あと1つ2つで終わります
もう
全部はやらない、
いいの埋蔵金そんな、
いいです、次
見つけられるかもしれない、
インカの黄金でございます。大航海時代ですよ、まあね、
うん、
1511年パナマを訪れたスペイン人たちが、
うん、
ある噂を耳にするわけですよ、
うん、
船で数日という距離を進んだパナマの南に黄金郷エルドラドがある、
はいはいはい、
ね、
うん、
で当時ですよ、南米大陸でひたすら黄金を求めるスペイン人たちのですね、うん、もう強欲ぶりに、うん、それほど黄金が欲しいならもっと南へ行ったらどうだと提案するわけですよ、
うん、
そこには黄金郷エルドラドがあり、台所の道具でさえ黄金で作られているんだぜっていうわけですよ、
うん、
ほんならばこの大航海時代ですよ、スペイン人たちが、よっしゃ、そのエルドラド探しに行こうやないか、うんうん、ということで、壮絶な黄金郷探しの旅が始まるわけですよ。
はい。
簡単に言うとね。
ワンピースみたいなね。
うん、確かにね、うん。で、まずは1522年ですよ。
うん、
パナマ、騎兵隊長、アンダゴヤが船で出発します、
うん。
探検はですね、これ失敗に終わるんですよ、実はね。
うん、
途中、エルドラドの支配下にあるというインディアンと出会う。
うん。
噂は本当だったんだとなるわけですよ、うん
う
ん、
話は ね、
うん、でちなみにそれ以来ルビーは黄金鏡の代名詞になり、うん、なってやがてペルーと発音されるんですね、うん、
なるほど、
うん、でその後さらなる奥地へ侵入したのがフランシスコ・ピサロ一行、
うん、
ピサロが見たインカ帝国は黄金であふれて、まさに噂で聞いたエルドラド、
うん、
インカ皇帝のアタワルパを捕らえたピサロはですね、
うん、
ヨーロッパの風習に倣って早速身代金を要求するんですよ、
うん、
するとアタワルパは2ヶ月あれば1部屋は黄金で2部屋は銀で満たすって言うんですよ、
うん
うんね、
身代金でそれぐらいあるよってことね、お金が。
そうだからやっぱ黄金鏡じゃんってなるわけですよ、
うんうん、
インカ帝国というのがエルドラだったんだ、
イコールでなった
んだ、そうなるわけですよ、うん、で結局アタワルパは処刑されるんですよ、
されるんだ、ね、
される、
うん、
かつ膨大な黄金を手にしたと言われてるんですよ、
うん、
要はその一部屋黄金二部屋は銀で満たすって、それも手に入れて、なおかつアタワルパも処刑者とピサロ、
うん、最悪だよね、
言われてるんですよ、うん、でその成功を機に黄金鏡を求める者が続出するんですよ、ピサロに告げ、
まあまあそれそうだろうね。
でそのためですよ、あまりの略奪ぶりに警戒したのがインカ帝国ですよね、うん、インカの人々
全部取られるぞ。
そうですよ。でその膨大な黄金を盗まれないためにジャングルに隠したと言われてるんですよ、
う
ん、ね。でまたですよ、インカではなくユカタン半島のアステカ帝国、
うん
ね、帝国がありまして、当時アステカの皇帝と謁見したコルテスという人間がいまして、そのコルテスは凄まじい量の宝石や金の板を目にしたって言うんですよ、
うん、
でも彼が占領した城からはその目に見た財宝が全くなかったと、
うん、
だから今もジャングルの奥にこのエルドラドの黄金とアステカの皇帝が隠した凄まじい量の宝石とか金の板が眠ってるんじゃないかって言われてるんですよ、
うん、
でピサロがね、
はいはい、
膨大な黄金を手にした、
うん、
でコルテスは目にした、
うん、
単にね宝石とか金の板を、
うん、
でこれ情報もあるから本当にあるんじゃねえかと、
まあまあありそうよね、少なくともあったと思われるってことね、
で、
う
ん、台所の道具でさえ黄金で作られているという噂を持って南に南下してみたら本当にあったから、うんうんうん、この亡くなった黄金やら宝石やらもまだジャングルにマジで眠ってるんじゃないかって思ってる人がたくさんいるわけですよ、
うん、で隠したと、
未だにトレジャーハンターとかが要はアステカインカを追っかけて黄金を探しに行く、遺跡をどんどんどんどん発掘というか見つけていくっていう作業をしてるわけですよ、今ね、
はいはい、
だから
インカ帝国がねずっとやってるよね、
そうなんですよ、
うん、
ここへ行きゃいいんですよね、食えない役者
今さら
いい、そうですよ、
もう掘りに掘り尽くされてない、もうその
そうですそうです、
プロの人たちに、うん、
で1522年に、
うん、
アンダゴヤというものが船で出発して、まあまあそこでなんたらかんたらとなってるから、あの500年経ったわけですよちょうど、
うんうん、
2022年で、
うん、
500年あったらなんか出るでしょ、
いやいや、だから500年の間でも出なかったってことでしょ、うん、逆を言うと。
いや、もう諦めかけてんじゃねえかなと思
って、みんな。そこへ。まあ、500年満勤ではやってないと思うけど。
で、そこへ、熱のある役者がね、
うん、なんで役者なんずっと。
いやいやいやいや、役者が今熱あるから、一番、
うんうん。そんなに役に立たないと思うよ、俺、役者。
立つ。騙しちゃいいんですよ、本当に。
そうなんだ。
うん、あのインカの地引いてますとか言ったらいいのよ、うんうん、インカの地でもってこの遺跡は開かれますみたいな、
日本人の顔のやつが、
そう、インカの扉は開かれますみたいな、 白木駒じゃないけども、ま
あ、あれよね、指導者みたいになって、
そう、
地元の人たちに熱入れてね、
そうですそうです、
やるっていうのはできるよね、確かに、ね、
だから役者なんていうのは何にでもなりきれますから、うん、
確かに、
だからその仙人とか、
うん、
なんかの教祖とかなったらいいんですよ。
予言者とかね。
なったらいいんですよ。うん。あの、昨晩ですね、つって、うん、このまあ、インカに入ってからなんですけれども、夢の中で黄金に輝く部屋があって、
うん、
そこで僕が宝石にキスしてる夢見たんですよね、みたいな。
うん、
これ、見つかるの近いと思います。みたいなこと言ったら、うん、うわーって盛り上がると思うんですよね。
そうね。
うん、
もしくは病院連れてかれるかの。二択だと
病院連れてかれるようなやつはもしコロナなんてなかったとしても売れないです。
役者として成功しない
けどね。そうそうそうそう、役者として売れるんだって騙さない
で、
やっぱり
役者として成功してるんじゃない、もうだったら日本でとっくにその能力があるなら、
うん、そうですね、
うん、確かにね、全然黄金探しに行かなくていいと思うけどね、その人は、
まあその人はね、うん、でもやっぱ食えない人がたくさんいるから、まあ、
食えない、確かに その人だけじゃないから、
いつ売れるか分かんないから、
うん、
あの香川照之でさえかなりかかってんだから
まあまあ、
ね、売れるのにね、
まあ年齢結構いってからね、
うん、生瀬さんも売れるのにかかってますよ、ま
あそうね、だからいるいる、
役ができるから演技がうまいからすぐに売れるとは僕思えないんですよ。
まあまあ そうね、
それまで食いつなぐためにどうぞエルドラドの黄金使ってくださいと思うんですよね。
あ、
うん、
じゃあもう黄金手に入れてからも、
うん、
その人は役者をメインでやるっていうことね、う
ん、当たり前でしょ
そうなんだ、
だってそれが目的なんだから、
ね、あそうなんだ、
うん、あの例えば
がちょっとね俺やるかなって思っちゃった、
うん、なんかあの演技ね、やった、うん、お芝居やって、ほんでまあお客さんも 2,3 人ですよ、それ以外は全部なんか自分の知り合いの劇団員みたいなやつにチケット売ってごめんねとか言いながら、
劇団員同士がね、
そう行ったり来たりみたいなしてて、それでまあ満席に近いに見せるみたいな桜でね、
はい、あるある、
まあ、桜と言っていいのか分かんないけど、
う
ん、そんなにして、
まあ、まあそう、
で、あの二次会でなんか芝居論みたいな語るじゃん、
やるやる、
その時に、うん、まあでも食えない役者とかっていうのは払うのに、
うんうん、
みんなでね回収したお金払うわけですよ、
ね、
でもエルドラド行ってるやつは黄金で払うんですよ、木の板で、木の板でって
延べ棒で、
延べ棒で木の板でドーンって言って、
うん
うん、はいっつってお釣りどう出るか分かんないけれども、うん、
お釣りは出ないよそんな風にできてないからね世の中、
エルドラドの宝石でとかって言えるわけですよ、
うん、
だから俺言ってんすよ、それを
だから言ってる、
だから言ってんですよ、芝居やりながらエルドラドに食いつなげよと、
うん、なんかさ、
うん、
うっすらずっと役者をバカにしてるような回になってない、これ大丈夫、
役者をバカにしてるって木本さん、そしてその聞いてる方がそう思いなら、
うん、
それをあなた方では、
うん、あ鏡みたいなこと、
そうそう、僕はしてないですよ、
あこっちが見にくく見えちゃってるっていうだけ、
うん、僕は役者さんをすごい尊敬していて、あ
そうなんだ、うん、
でもう食っていってほしいからみんなが、うん、
じゃあもうね言ってた方がいいよね、
うん、
周りの役者やってるような人
なんですよ、で役者っていうのは、まあ、あの現場を仕切る力も必要だって言ってたんですよ、
うん、
周りを見る力も必要だって言ってた、
ね、うん、冷静に見れたらいい、
ね、ですよね、でその二次会とかで例えばわーって喋って芝居論みたいな、
うん、
で発揮心みんな冷めてるじゃないですか、いやもうええわもう芝居論みたいな、
もうね、
うん、
飽きてる人もいるんだよね、
そうそうそう、で周り見えてない人じゃないですか、
うん、
みんな聞きたくない芝居論語ってるんだから、
うん、
そういうやつらはエルドラド行った方がいいと思う
なんでよ、
もう役者食えないから
いやいや、そういうやつは売れない、
役者を続けるとかじゃなくても食えないから絶対に、うん、エルドラド探して行った方がいい、そういう人も、
そうね、
あと、うん、元役者も行った方がいいだから、
周りも嬉しいしね、
そうそうそう、いなくなって、ね、
いなくなってエルドラド行ってるらしいよっていう
方が、それって力仕事みたいな、わかんないけどね、
うん、
なると思うけれども、
うん、
もうそれを僕望んでるんですよ、もう結局2つかよ俺が話せた本当はもっと杖の後に用意してたのに
じゃあそれさらっとやってよ、もうじゃあ、
え海賊王の財宝隠された島っていうのがあるんですよ、うん、あとあの都市丸ごと黄金っていう話があったんですけど、
うん、
ちょっと
難しいね、
うん、ちょっと無理っすね、
まあじゃあ、
はい、
別にそれはそれでそのタイミングがあればまた違うところでやればいいですか、
う
ん、
は
い、
そうですね、次は、うん、だから食えないミュージシャンを
生かします、うん、生かすか
っていう、ね、生かすかでちょっと考えていろいろ僕はもうちょっとやっていこうかなって思ってます、
そういう業者さんみたいな感じになってくね、
あっせんのね、
うんうん、
食えない人ら
を、ね、食えない人たちを、
そうそうそう、
はい、
まあ、僕も含めですけどね、
うん、
僕もまあ奥さんに使われてるんで、
いやでも前始まりだろ
う、
はい、だって
そうそうそうそう、
前の嫁がその1万円分のエコバッグがそうさせたわけだから、
うんうん、僕はでももうあの見つけてるんで、
何を、
黄
金、
いや何ですかね、埋蔵金、黄金、
うん、
うん、もう岸本さんという 黄金に変わる、
はい
はい、あの大切なもの見つけてるんで。
なるほど、
僕は大丈夫です。
じゃあ終わりましょうか。もう縁も竹縄なんで。
本当ですか、はい、まあまあそうですね、時間も時間ですしね、はい、皆さんも、まあ、黄金見つけられないとしても、見つけられないとしても、その黄金に変わる何か大事なものを見つけてください。
はい、
それを磨けば、黄金にも、もう勝るような、素晴らしいものになると思うんで、
はい、
ぜひぜひ、はい、
お願
い
たします。
でね、ありがとうございました。